はい、モンゴルナイトフィーバーです。
はい、皆さんのお尻とお口のお友達、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもう今日はね、雑談
雑談ね。
そう、何かね、はい、特別なことをねやろうかなと思ったんですけど、うん、まあ、ちょっといろんなねテトリス失敗しましたので、
すいません。そうね、はい、ちょっと
全然噛み合わなかった
。はい、
いや、そう、あと山口さんのね、歯も壊れてしまったところで、
そう、昨日ね、歯が痛いっつって、
歯がね、
休みましたもんね。
俺ね、なんか定期的に歯終わるんすよね。
なんか、うんうん、私たちでも聞く感じ久しぶりじゃないですか、歯が壊れたの。
そう、そんなには歯壊れ、うん、聞いてないイメージですけどね、う
ん、でもなんかそのさ、寝れんぐらい歯痛くなるって人生何回もなくない？
ない。うわ、まあ、え、寝れなかったんですか？
寝れなかった。
うわ、
まあでもそんなに回数はないですね。
そう、なんかね、やってるのがなんか歯が変だなと思ってた。知覚過敏ってあるやん、
うん、はいはい、わかります、ね、
もうあれがもうその普段の5倍ぐらいに感じるからさ、でこれおかしいよなと思って、で歯医者行って、でも
う
ここが明らかにおかしいぞっていうのはもう自分で分かってたから、
はい、
もう左の奥歯ね、
はい、
奥歯が変で、
はい、
で、まあ、でもちょっと他のとこもおかしそうでみたいな話して、
うんうん、
見たら、まあ確かにこれ、
うん、
神経ギリなんで、もう神経ギリまで削って、
うん、
まあ、ちょっと様子見ましょう、
はいはいはい、
削ってもらって、
はい、
で、あ、まあよかったよかったと思って、うん、帰ってさ、うん、翌日だったら、
うん、
全然違うとこが痛い。
え、
お、直したとこじゃなくてね、う
ん、え、そんなワニワニパニックみたいな感じ。
そうそうそう、でもめで、それはもうレベル違うぐらい痛い、
うん、
虫歯の時に神経がしみる感じってあるじゃないですか、
うん、
なんか陣痛というか、
はいはいはいはい、
なんかそういうのではなくて、
もうなんかね、もうなんせ寝れなくて、でも、
はいはい
はいはい、ずっとブーンって痛くなって、ちょっとマシになったと思ったらまたブーンみたいな、
力入れなくて何もしてなくても痛いんですか？
何も痛い、
まあ、でも
これまあ前にもあって、
わかる、なんかその脈拍と連動して痛いみたいな、
みたいな、うん、前もこんなことあって、
うん、
その時はもう痛すぎてさ、もう床を這いずり回って、
はい、
でも翌日の歯医者が開くのを待つみたいなことがあったから、
はいはいはいはい、
これまた来たと思って、
やばいやばい、
まあ、そこまではいかなかったんやけど、
うん、
なんかもうそのいっぱいさ痛み止めとか飲んでさ、
はいはいはいはい、
で行ったらでもめちゃめちゃでかい虫歯開いてますみたいな、でもそこが、
うん、
前日行ったとかも開いてなかったから、
はい、
別のところにもうこれぐらい来んだけど、
うん、
めちゃめちゃでかいな開いてるって言って、
うん、
だから本当そのなんていうの、気づけようとも思って、う
ん、まあ確かにね、
その歯医者さん
言ってんすからね、
その前の歯医者さんではあ、まあ、ちょっと確かに虫歯なんでこれも直していきましょうみたいな感じだったけど、うん、もう レベル違うからやばい、もう神経に達してるから、もうこれ神経抜きですみたいなことになって、ほんでもう麻酔したけどさ、
はいはいはい、
もうそれでもなんか全然痛くて、
え、ま、治療中ますか、
うん、
で
麻酔中も痛かったけど、なんかその後にさ、あ、なんやろ、なんかアサシンみたいなことを先生が言い出して、アサシンじゃないんやけど
殺し暗殺者を、
なんかそんな言葉のことを言って、
はい、
アサシン、はいはいはい、アサシン、スニーキング、
アナルアサシン、
ステルスみたいな、
うん、
あ、でも結構そのこっそり隠密ミッション系、う
ん、みたいな言葉を言って、なんやろそれと思って、でも目にタオル変わってるか分からへんけど、
はいはいはい、
だからカチカチカチカチカチとか言ってさ、
うん、
なんか歯の周りでさ、なんかカチカチしだした。
あ、でもなんか
分からへん、それが
なんかあるかも、
交通量測ってる
みたいな、なんかそういうなんかホッチキスかなんか知らんけど、
う
ん、だそんなんを別に何か分からへんよね、
はいはいはいはい、
なんかさカチカチ歯の周りしだしたらさ、はい、痛みがグイーンって下がってきて、
え、
何これ何これ何これと、
この
そうスニーキングかステルスか分かんないけど、
はいはいはいはい、
ほんでもう削っても何も感じ、痛くないと思って、これ何これ何これと思って、で削って、
はい、
今詰めて、
うん、
あ、でもな、まあ、これは一旦大丈夫ですみたいになったんですよ、
はいはいはい、
どうします、ずっと火の用心やってたら顔の上で、
いや、もうそれでね
関係なく、
うん、痛みが減るならもう全然やってくれていい、
麻酔効いてこら暇だなってこうやって、
いや、あれマジで何聞かせたんやろあれ、
いや、歯医者ってやっぱその目隠されるんで、その意味わかんないことが起こりすぎてて、たまにちょっと笑っちゃう、
いや、そうそう、なんかいちいち今からこういう理由でこれやりますよとかさ、
言わない、
言わないタイプの人が多いやんか。
いや、
あの一個前提聞きたいですけど、うん、歯医者で目隠されたことないんですけど、どういうことですか、目
隠
す
って、隠され、
そのキュイーンってやるときにさ、
はい、
削るときになんか目にタオル置かへん、
いや、ちょっとむき出しで見てますよ、ライトを。
そういうタイプもあんのか、
でも私どの歯医者でもずっとそうですよ。
僕 どの歯医者でも
目隠しやで、
目隠し。
え、目、私の目ちっちゃいからですか。
いやそんなことない。
大小でやるもん
じゃ、今2人との違い、今パッと見たところ大きさぐらいしかない。
マジでそんなんある。
いやだって僕あれの体験が好きというか、なんか落ち着くから、うん、歯医者用のタオル買いましたもん。
なんかその話も私安美野さんが、うん、なんか言ってて、記事とかで過去からみたいに言ってる話をしてる時も、そんなことってないと思うけど何言ってんだろうって思いながら、いいじゃんってずっと言ってたんですよ。
そこ通じてなかったんですね。
通じなくて、そうなんや。なんか映画とか見てなんかかぶれてんのかなって思ったんですよ。海外映画とかでそういうシーンがあって、
あ、うん、なんか
真似してんのかなって。
経験経験、
うん、マジか、
う
ん、
そ
うなんや。
やった私、あの親知らず抜く口腔外科とかで抜いたりとかもしましたけど、むき出しの目で見てます。
そうね、大丈夫。そう、なんか逆逆にさ、はい、なんかこうチンポをさ、はい、見せつけてようと思ってやってるとかではなく、
うん、むずその目隠ししてないだけで。
だからどうやんねやろ、そのちょっと、
ね、うわちょっと
伝わらへんと思う。
うわやめて、
うなんだなんだ、
桃ナイフがさ、こう寝てて、
寝ててね、
で歯も削らなあかんし、金、うんうん、玉も見せなあかんから、うん、なんかもう こういう感じでさ治療してなかった。
こういう全然白いですね。
すごいですね。
なんか山口さん股の間なんか白くなってるんですけど、なんですかそれ。
これね、あ、もうよくぞ聞いてくれました。
破れかけ
てる。四字の40字の
これよく聞いてくれました。
白股。
よく気づいてくれました。
はい、
これはですね、
すごいことがいろいろ起きてるな今。
これはですね、はい、歯が痛く歯医者に行く前日に、
あ、ちゃんとあるんだ、
子供をあのちょっと遊びに連れてったんです
よ。はいはいはい。
でもその抱っこしてとかおんぶしてとかすげえ言うわけ、うん、
言いますね。
でその2人連れてて子供、うん、で俺もう1人をおんぶしてもう1人のさ手をつないで、
はい、
よし行くぞって踏ん張った時にビリッととかして、
う
ん、で、あ、俺は今水族館でズボンが破れたと思ったな、
うん、あら、うん、
はいはい、
でやべえと思ってその手つないでる子供にさ、うん、あ、これちょっと今ズボン破れたかもしれんか見てって言ったら、うん、全然破れてないよっつって、
うん、
ああよかったと思って帰ってきてみたら、うん、破れてたっていう。
なんだね、破れてたんかい。
暗いから見えない。
水族館暗いからね、
うん、そんなあのパックリ割れてるわけじゃないから、ね、
そうそうそう、なんかそのなんていうの、その丈夫にしてる、
はいはいはい
ね、
はい、
十字架に塗ってるとこの真ん中がちょっと空いてるみたいな。
あ、でも分かる、そこはちょっと弱って言います、
うんうん、でまあ俺もこれ見てばこんぐらいならいいかと思って履いてるけど、うん、バレたな。
まあその今のはそうだな、ね、あので僕ちょっとあのモンフィーいろいろな人聞いてるじゃないですか、
はい、
だからその歯医者の人がいたらちょっと聞きたいことが一個、
は
い、あ、ずっと疑問に思ってるというか、まあここ最近疑問に思ってることなんですけど、
はい、
あの僕も歯医者通ってるんですよ。
あ、なんか通ってるようですね。
そう、結構長い、
うん、
1年ぐらいはもう通ってて、
だって娘さんって歯磨きしないのは歯医者さん直してもらえばいいから歯磨きしないっていう。
歯磨きしないの。
いや、しないことない。その一回その歯磨いた後におかしくってそのまま寝たってだけ。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
なんか福岡で鳥取行った時に安宮さんがもう歯磨きした後になんかタケノコの里、うん、
はいはい、タケノコの里ね、
かじったまま寝たっていうので、みんなやっぱ休みのって歯磨かない印象がついて、そうやっていじってたら休みのさんがいやいや、もう歯医者そのために歯医者行ってんすからって、
まあまあまあ、
すごいなんかあのすごいね、お金持ちのようなことを言い出して、すごい、
ね、まあ、
い
や、そのためにっていうか、そのそれでね歯医者行ってなかったらやばいですよ、うん、ただまあ歯医者行ってるから、うん、まあ、そこはまあまあプラマイゼロぐらいでしょっていう、
ね、まあ私もね納得しました、それで。
ああよかった、納得してくれて。
ほんでほんで、
はい、あのであの歯をね、こうなんていうか詰め物、
うん、
あるじゃないですか、うんうん、をしたりするんですよ、
うん、
で、あの僕今まで2回ぐらい、うん、その歯医者さんがウィーンってやって、じゃあ詰め物入れますみたいな時に、うん、外したやつか入れるやつかは忘れたんですけど、うん、こうポロって落として、
はい、
その詰め物、うん、なんかやってるガチャガチャってやってる時に、うん、僕の口のその喉のところにグーンって、うん、で僕はへってこの喉あって閉めるんですよ、
うん、入らないようにね、
そう、うん、でその喉ギリギリのところでキャッチして、でも喋れないですよ、やっぱその、うん、キャッチしてるから、で僕もあっって感じなんですけど、その時歯医者さんって僕のが歯医者さんだとしたら、うん、普通はあすいませんとか、
うん、
あ取りますねみたいな、
うん、
なんかあると思うんですけど、うん、その時もう本当喉行くかもしれないです、ギザギザのやつが、うんうん、その時無言なんですよ、歯医者さんが、そうで、え、僕なんかこれって当たり前のことはなみたいな、なんか普通に撮って、 でそれが一回あってでもう一回あったんですよそれも、そのまた何ヶ月か後ぐらいその時も僕もまたギリギリキャッチして、うん、で無言だったんですよ、
うん、
当たり前みたいに、うん、これ別にその謝ってほしいとかじゃないんですけど、うん、これってなんかさすがにいくらなんでも人間のその反射的なものに反してるって気がしてて、うん、もしかしたらそのマニュアルか歯医者さんの中のマニュアルみたいなのあんのかなみたいな、その、
うん、
歯を落とした時に、うん、すいませんって言ったらそのなんか医療ミスみたいななんかそのその立場がなんかその逆転しちゃうのかなみたいな、
歯医者さん結構すいませんって言いません？痛いっす痛いっすって言ってたらすいませんって
あすいませんとか言うよ。
痛い言った僕もちょっとなんかあ痛いですって言った時にあなんか普通にあじゃあもうちょっとしますねみたいな、うん、本当に別に親切で優しい人なんですけど、うん、
その時だけ
詰め物をその落として喉ギリギリキャッチした時だけ何も言わないんです
それその時やばいやばいぞって焦ってギュッて口一文字してんじゃないですか。
あれかもねよその、うん、バグかもよ。
バグ、
うん、だその歯医者さんも神様はその歯医者さんはすごく優しい人としてプログラムしてるから、
うんうん、
いろんな if の条件分岐に対してこう返す、うん、こう優しく返す、うん、こう優しく返すって入れてるんやけど、うん、その前提条件として、
うん、
詰め物を落とした時っていう選択肢をちょっとプログラミングし忘れたのかな、
うん、ちょっとあの、うん、僕の世界観と違うかも。
でガガガガガって言ってるかも、うん、だからその時だけ歯医者さんの存在揺らいでるかも。
いやなんかその
こうなんかこう僕の操作線みたいなのが走って
僕の世界を見てる感じ方とちょっと違うかもしれないです。その
いやいや世界は神が全てプログラミングしたものでしょ。
前提が違うかもな。
やばいやばいやばい、この世界あのプログラム説みたいなこと
神じゃ神は神は追わして、
うん、追わしてて
その神のプログラムの、うん、その行動で動いてるのが我々じゃないですか。
いやちょっと違う、
私また別で本当人間って全て悪だから、うんうん、あやばっと思ったけど休みおさんが何も言ってこないからまあいいか、
喋ったらその入ってくるの。
いやいやいや撮った後まあ文句言ってこないからまあ
いいかと思って、
そういうことね、をしれっとできるんだったらしれっするみたいな、ね、
う
ん、
そうそう。
でもなんか気持ちは分かるんですよ僕も、あやべって思って、あでも何も言ってこないラッキーみたいな、うん、ただなんか反射で言っちゃいそうな気がするんですよ。ポロって落としてキャッって言ってあ大丈夫ですかみたいな、
はいはい、あそれを何かで押さえつけてんじゃないかっていう、
そうそう、だからその言わなさすぎるのが変だから、うん、だからなんかその、まあ、ルールじゃないけども、うん、こういう時は本当に安心させるために何も言わないでいきましょうみたいな、なんかあったら教えてください、
うん、あでもさ飲んだらさすがにさ、うん、すいませんって言うんじゃない。
いや飲んだらすいませんどこの騒ぎじゃない
ん
ですよ。
それから度胸試されてるんですか、忍者の反射神経、
忍者の反射神経、
あの爪もカッと一気にキャッチできるかをやっぱ見て、
うん、その時、
ね、見ないで僕
その時テテテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン三味線みたいなことしてない、うん、その時
忍者の忍者の忍者の試練だから
お屋敷の音してない。
いやなんか
してるはず、琵琶法師も
こようだこようだこようだ
ちっちゃいやつらが
で目隠されたら喉で爪はキッ。
いや本当にその危ないよ。
あと1回キャッチできたら多分スカウト来る忍者、
忍者か
マジ
君も伊賀忍者にならないかって。
甲賀じゃないんだね、
伊賀、う
ん、
の方で。
いや僕忍者にはなりたくない、
忍びとして生きていこうよ。
今度会社の受付でもう忍者にはなりたくないので、うん、詰め物を喉に落とさないでくださいねって言ってください。
そしたら分かりました、あの先生言っときますねっつってさ、看護師さんがさ、
うん、
で水雲に乗って
なんで水中水中ステージなんだどこでやってんだよ歯医者。
それ顔隠されてんのもみんな忍者の手
伝ってんじゃないか。そっか、
いや忍者って目だけ開けてるその歯医者の逆です
よ。だからそのまだ忍びじゃないから 逆にしてんじゃない。
逆にしてるの。
そうだからこれが忍者と認められると、もんちゃんみたいに今度逆に目が開いて、
逆
に、逆に私はもう多分もうその、ま、前の段階でもう多分試験にできてないんですよ。
ああなるほど。
でもそこにエントリーされてないから、もうそのまま目に水しぶきとか当たっても
いい。いやそれか単純にかわいそうだけどな。
試験パスしたら今度はおでこと口にタオルがかかって、うん、目は開いてる状態になるんで、でそれで歯の治療、うん、
いや歯開いてない、口開いてないですけどね。
だからタオル の中に手突っ込んでこう、うん、ウィーン
って。しんど
でもね、これが忍びだから。
これが忍びです。
じゃあ全然なりたくないな。
いや今忍びになるかならないかの2回さ、それキャッチできたってことは、うん、もうあと1回キャッチしたら、
あと1回やと思う、う
ん、マジでもう忍び
忍びの制度全然そうなんじゃないか聞いたことないんだけど、そのなんか取っかかりすらないから
当たり前だろ、知らない決まってるだろ、隠密行動だぞ。
まあまあそうな
んだ、
う
ん、
君のような一般人に忍者のことを知られてたまるか、う
ん、じゃあすんな一般人の試験を
いやなったらなったらもう、うん、あの多分休みのこの話一切せんくなると。
急に歯医者に行ってる話をしなくなって、もう会社にも来なくなって、
会社にも、
ね、徳川家に作られる。
そう、徳川家鎖片びら、
なんかその
薄い片びら、そのなんて素早さ重視の鎖片びら、ね、
まあ
ま
あ、ありますけど、
ティーバックでさ、
ティーバックで
なんでティーバックでパンティーライン出ないのしてんだよ、
ね、ティーバック鎖片びら忍者
どこ守れんだよ、痛えだろ。
いや、おいや、じゃあ自分を守るというか隠密行動が大事だから。
そう素早さ重視なんですよ。
いや素早さ布だろ、どう考えたってティーバック。
でさ、瞬足履いて。
瞬足？いや、もうちょっとさ、スポーティー、最新のやつ履かしてよ。
鎖片びら、ティーバック、瞬足の。
何そいつ。
で、伊賀忍者。
ほんで、滝場で滝で全裸レイピアもやって、
うん、そう。
いや、それ全世界観じゃ、世界観違うじゃん全然。
で、山口さんがでもさ、甲賀忍者として、
うん、
本当に逆バニーのさ、
うん、
なんで逆バニー、
逆バニー
目立ちすぎるだろう
二人がやっぱりさ、忍びの里でやっぱり最終決戦でさ、逆バニーの山口さんと
激突や、
激突や逆バニーだったかもしれねえって言って、
うん、そう夜のその屋根がいっぱいあるとこが飛び交って
る激
突や俺たち。
で、私これも口を固定されたままずっとガン見するポーズ。
なんでこいつはなん関係ねえやつ
でなんかよく見とえ、オッケーみたいなこと言われてんね、
はい、こいつはなんだ、こいつはなんなんですか。
いや、こっちは初期間、あの歴史を記録する。
ああ、もう上の立場だね。
大忍者、大忍者の戦いをやっぱ記録して。
してないからかな。ゆくゆくはや
な、ね。なんで口だけ塞がれてんの。うん、いや
でもそれも乗り越えていかなあかんねんで、うん、その、うん、前さ、カーズ3のさ、話しましたけど、
うん、
やっぱりその若い世代が、
はい、
その年老いた世代を超えていく。はい、
まあまあ、
っていうことやっぱしていかなあかんので、俺を超えなあかんねやで、
うん、山口さんってもう忍びなの。
そうでしょ、だって明確されて
んの。ベテランの忍びなんだ、
う
ん、
もう忍び側やと思うよ俺は。
言わない方がいいですよ。
神経こんな死んでるってことはもう忍びだよ。そうそう
そ
う、うん、
いやいや神経殺してんねんから、こっちは。
いや僕も神経死んでますよ一本、う
ん、いや一本で、俺一本じゃない、うん、3本ぐらい死んで
る。わあ、
もう全然違う、もう重みが全然違うよ、
歯が、
ま、死を3つ体に携えて、
そうほぼ銀歯の歯とかもあるんでね。
もうすごいサイボーグだ。
サイボーグ忍者やで俺。
もう雷ガンガン落ちる。山口さんが雷鳴響く時に空を口開けて見上げれば、そこに向かって雷落ちる。
それが最終奥義やから。
いや損じゃん。
相手に取り付いて。上向いて口開けたらそこに雷落ちて道連れの技があるの。
それはでも
耐えてみようって言ってさ、俺が休みの日にガーンって取り付いてさ、雨の日や上向いて口開けたらそこにガラガラ。
でもそれはちょっと忍びっぽいかも。なんかその
ギガブレイクっていう
の。いや全然違うじゃん。
いやもう令和を生きてる忍者だからね。
フェリーのワンダーランドとかの技だろ。
いやマジずるいな、やっぱ忍者に選ばれてるから、それ自信持った方がいいよ、
ね、あ、そうなの、うん、まあまあ自信持てって言うならね。
これ歯科衛生士さんも忍者だからさ、うん、そんなこと教えてくれないだろうね。
いや、そう教えてくれないよ。
そうなんだ、うん、まあまあまあ、
やっぱ東京医科歯科大学忍術学校だから、
う
ん、
そう
あそこはもう忍びが
忍びだらけよ、う
ん、大学作んなよ忍者。
お茶の水にあってめちゃめちゃさ、
忍忍大学っていう、
忍忍大学、
あ、じゃあ忍忍じゃ違うか、あ、東京歯科大学、うん、
医科歯科忍忍大学
の忍忍学部かな。
いやもうエフランだろ絶対
いやもう日本のさ、順天堂大学の横っちょにあるすごい大学、
うん、いやそうあれすごいよな。
違う違う、うん、忍術学部はもうエフラン、
忍忍学部、
東京医科歯科大学
忍忍学部、
何なんだよ、
あの歯医者さんのふりして忍術を学ぶっていう、う
ん、いやじゃあ忍忍ってつけんなよ
いいでしょう、かっこいいんだから
忍忍隠してほしい。
神奈川病院忍丸、
あペペなんだっけ、すげえ前に話したこのラジオで、
何
ペンギンの忍者のやつ、
うん、
忍ペンまん丸だ。
あ、バレた。
なんかあったかな。
忍ペンまん丸ね、好きなんですよ。
ええ
忍
人辺まん丸。
ええ急にピクシブの人辺まん丸。私のアプローチ。なんで？
急にピクシブで人辺まん丸の絵見せてくれんの。
すごい。
なんで？なんで？アプローチ。こんな私こんな話しかけてきたら初めて
ですよ。いやだからもう忍術とか忍びからしたらちょっと。
うん。
スカウト入ったのかもな。
いや、やばいね、俺はでもちょっとね、その
釘刺された
聞いてるぞっていうね。
家内を刺されました。
今人間来てるかもしれんで。
人間？
忍びの犬も
来てるかも。
来てる。
忍びの犬。
匂いを嗅ぎつけて。
ヘムヘムが？
そう、ヘム。
ヘムヘムヘム。
あ、ちゃんとヘムヘムだ。
これ今のヘムヘム。昔はヘムヘムヘム。
え、
確かにそうだったかも。
変わったんです
か？ヘムヘムヘムヘム。
え、そうだったんだ。
今ヘムヘムヘムやろ。昔はヘムヘムヘム。
僕その最初の方のイメージ。
ヘムヘムヘムヘ
ム。あ、ちょっと違う。
あ、なんか違うけど。そっちもダンディでいいな。
俺もしかしてそのあれじゃないですか。
何？
ミスターフリーズ。
いやいや、そんなわけないですか、
ミスターフリーズだ。
これ顔ありきで見ないとちょっとこの魅力伝えきれねえ。
バットマンのね。
あー、いいね。忍者対ミスターフリーズ。
あー、めっちゃおもろそう。
どっち強いんだろう。え、バットマンも忍者みたいなもんですか。
あ、でも言ったら
忍者みたいなもんよ。
そうですよね。黒いとか闇ようにね、やっこうやってきて、
あー、いいね。
で、自分の体のみで特別な道具みたいな使う。
そうそうそうそうそう。
チンポ？
特別な道具って言ってるの、チンポのこと。
道具？
お前笑い方どうしてんだよ。初めて見た笑い方。
あー、見せてあげたい。これはクラスメート見せてあげたい。ちょっと伝わらんことすんなよ。
涙出てきちゃった。
お殿様に伝えるのも仕事ですから、ちゃんとこういうの伝えていかんと。
やっぱ忍者ね、口伝で伝えるものですから ね、
そうそうね。今一応写真撮ったんでね、まあ載せるかどうかわかんないですけど、
まあまあ一息ブレイクねして、まあ、別の話題なんですけれども、
はいはいはい、
ああ、びっくりした、
びっくりしましたね。
じゃあもう優雅な話ですよ。じゃあ次は、
何ですか。
昨日山口さんとね、デザイナーのガサキさんと一緒に伝え屋行ったんですよ。
あら、
ああ、そうそう、行きました、ね、
そうそう、
いいですね。
みんななんかいろいろデザインとか手動かしてる作業がある中で、なんか行き詰まったっていうことで、ツタヤってあのスターバックスとかついてるタイプのツタヤ行って、
ああ、はい、ちょっとおしゃれだね。
もう空気吸うだけでちょっとさ、そのあのツタヤに行って空気吸うだけで気変わるじゃないですか。
はい、はい、え、誰か気変わる、気変わる
って言ってた。そういう変わり方しないはず
です。誰今の。
いや、あのお猿と申します。
あ、お猿だったの。そう、細木和子に解明を勧められた。
あ、それはね、もうモンキ
ッ
キ
さん。
モンキッキ、こっちはもうベーシック猿。
あ、ベーシック猿ね。まあ、それでそれ伝えて、
伝えているデザインの本買ったりとか、
まあまあね、なんか結構アートブックみたいな
のね。そう、 うちでそう、やっぱりデザインすること多いじゃん。商品にしろ、まあイベントのね、グラフィックしろなんで、
いや、
まあまあね、ちょっとネタ切れやったんでね。
そうですよ、結構内製でやってるというかね。
そうそう、もうね、いっぱい作りすぎてるよっていうので、ちょっとデザイン本買おうみたいな感じで行ったんですよ。で、まあまあなんかそれもあったんですけど、その後にみんなでちょっと、私ね、カフェイン切れてきてもう手震えてきたんでね、
はいはいはい、
みんなでカフェ行ったんですよ。
あ、いいですね。
じゃカフェの近くになんかあの花屋さんがあったんですよね。
花屋、
花屋さん見た時になんかあのユーカリがすごいいっぱいぶっ刺さってたんですよね。
あー、ユーカリってあのコアラが食べるやつ。
そうそう、コアラのご飯。それ見て私、エクースでなんかあのシャワーを浴びるときにユーカリを吊るしておくといい匂いがするっていうのと、鼻詰まりにいいみたいなのを言ってるポストを思い出して、ユーカリっていい匂いするんだと思って。
シャワーを浴びるときに吊るす、
お風呂に吊っといて、まあ、シャワーとか浴びるときに嗅ぐっていうか。
あー、なるほどね。
湯かけたりもするのかな。
そうそう、私なんかお湯の家帰ってくるしたらユーカリの匂いふわっとしてきて、
あ、でもなんかあれみたいなもんか、その北欧のサウナってなんか葉っぱみたいなの
がなんかやるな、確かに
叩き合ってますよね、
なんかそういう感じのやつ。
なんかね、ワックっていうか、なんか花束っぽい形にして売ってくれて、一本がめっちゃでかいですよ、ユーカリって。一本だけ買って、でも花束みたいにして切ってくれて、まあ、600円ぐらいでしたね。
あ、安いですね。一
本つってもなんかさ、
枝でしたよね。
そうそう、なんかもう太い軸に枝葉がちゃんとついてて、一本っていう単位やねんな。
もう花の一本で考えたらもう10本ぐらいある感じですね。
安いですね。
でも、言うてもその SD ガンダムとか480円で売ってたから、まあ、それ考えたらちょっと価値観バグってくるけど。
いつの SD ガンダム、それ。
今の SD ガンダムってどんぐらいなんですか。
え、でも、うん、700円。
SD ガンダムって今売ってんすか？
ない、ない、あ、ごめん、ないわ。 BB 戦士とかになるな、
ね、うん、SD ガンダムってあの当時その値段に対してそのクオリティが高すぎて今そのなんか大パーツというかできないことはやってるし、
そう
だ。なんかそのちょっと僕もガンダム詳しくないんでわかんないですけど、なんかその SD ガンダムがなんかの一個の答えが、うん、今もうできないらしい。その、予算かけても。
あ、そうなんや。俺 SD ガンダムファイナルフォーミュラっていうやつ持ってて、
はい、
今激レアらしくて、
はいはいはい、
今売ったら何万とか6万、7万とかするやつを
大パーツを
捨てちゃった。
びっくりした。
猿だからね。
捨てちゃったんです。
自分の声びっくりした。ま
あ、でもみんなやっぱそのみんな捨てちゃってるからやっぱり高くなって
る、ね。まあそうね。なんでしょうね。で、何でした
っけ。ごめんなさい。話そらしました。ユーカリね。
まあユーカリはまあ置いといて。
あ、ユーカリはいいんだ。
まあ、まあそんな感じで優雅な時間過ごしたせい、もうとっても優雅でしたよね。
まあね、よかったよかった。いいな。なんかちょっとインスピレーションも湧いたしみたいな。
ね、それガサキさんと一緒になんか二人ユーカリ買ったんですよ。
うん。
なんかもうやゆかりですねって言って素敵な紙に巻いてくれて、店員さんも、うんうんうん、
いいですね、
こんな可愛いの持って電車乗って帰るのって素敵だみたいな感じで、
あ、いい、ね、
ウキウキだったんですけど、最後はやっぱ遠いから帰り、うん、この伝えがある場所なんかもうおしゃれな街ですから、
うん、
もう人里、人のさ住居とは遠い場所あるんですよ。
そうそうそう、うん、忍者の里から考えたらやっぱ遠いよなっていう、
ちょっとややこしい、
いや本当ね、と人里からやっぱりねとてもね、うん、あの離れてるんですよ、ツタヤは。だからションベンしとかないと、
は
あ
は
あ、帰るときは。
なるほどね、
コーヒーも飲んだし、
はい、
したらあのトイレ行ったんですけど、そのツタヤでなんか乙姫ってあるんですよね、あのトイレで。
あ、まあまあ知ってますよ、
あの自分のトイレの音を人に聞かれたくないみたいな、
うんうんうん、男子トイレにはさあんまりないですけどね。
まあそうね、
うん、もう全員つけた方がいいよ、あの乙姫気持ちいいからね、
うんうん、
で手かざしたらまあ、こうなんか音が流れるタイプの機械がついてたんで手かざしたんですよ、
はい、
でもめっちゃ沈黙なんです。乙姫はーってずっとこうやってやってるんですけど、ランプも光もしなくて、
うん、
なんでだよと思って、うん、私のやつ全部全世界流れちゃうじゃないかと思ったけど、
うん、
まあええやと、
全世界
まあまあ
全世界
誰かがストリーミングしないとおかしいけど
まあね、もしそういうライブ配信あったら全世界に聞こえちゃうじゃないかと思って、
うんうん、それはもう乙姫とかの問題じゃないでしょう、
ね、でなんかあの手洗うところにもね、なんか人いっぱい溜まってなんか洗ってたんでちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、うん、まあ背に腹は変えられねえと、
まあ、まあそうだよね、しょうがないわ。
であのお尻セットして座ったんですけど、
お尻セット、
お尻をあの
座ることか、
そうそう、あの定位置セッティングしたんですけど、うんうん、排泄始めた瞬間なんか急に頭の上になんかスピーカーって、うん、そっからファンファーレになったんですよ。ファンファーレ
どういうこと？
みたいな。は？でめっちゃ音大きくて、
うん、
え、これ乙姫？これ乙姫なの？え、こういう乙姫あんの？みたいな。めっちゃファンファーレ、ずっと私の排泄が続く限りずっとファンファーレ、で水流して手洗うときに止まったんですよ。
お、
これこういう乙姫あんの？え？
何それ、
え、何これと思って、私も動揺したまま、え、あの私が排泄したらトイレでファンファーレが鳴ったんですみたいな感じで
正解したのかな。
でもめっちゃ動揺しながら、なんかめっちゃ素敵な感じだったのに、なんで私が排泄に素合わせてファンファーレが、なんかもう天使たちは降りてきそう、なんかもう馬も走り出しそうな、なんかすごいファンファーレだったんですよ。
すごい
恥ずかしくて、
なんかしかも排泄を始めたタイミングっていうのね、
そうね、いや聞いたことない、
見られてるんだから、見られてる、
見られてんの、
なんかもうそういうセンサーあんのかなんか知らないですけど、うん、もうめっちゃ恥ずかしくて、
でそうですよね、
でファンファーレ止まったら、ね、元々ある店内 BGM トイレにも流れて、え、何だったの今のみたいな、
いやな、
階段、
それマジで何なのか一切わかんない、乙姫自体も、ね、そんなに詳しくないんで、うん、その普通は
川みたいな音が流れるんですよね、はい、鳥の声とか、
そうですよね、
そう、なんかでもすごいファンファーレでびっくりしちゃいました、本当ね、でお化けかと思う、今思うとカバンにやっぱ小泉八雲の本入れてたから、
うん、お化けってそのうんちするときにファンファーレ鳴らしてこない
ちょっとびっくりしちゃった、
いや、それはわかる、それはこっちの固定観念かも、
でもも
しかし西洋のお化けかもしれないしね、洋書いっぱい置いてあるから、
そうそう、確かに、
それでももちろんその誤作動とかじゃない、本来そういう仕組みのものっ ですよね。
わかんない。隣の便座座ろうかと思ったら誰かがウォシュレットめっちゃ使ったのか便座がべちょべちょだったから、
わーやだね、
わお、俺座りたくないなと思って確かめられなかったんですけど、
はははは、
ちょっとびっくりしちゃった。
すごいね。これはすごい ね、
もし有識者の人をね、あのファンファーレ便座に詳しい、
うん、確かに、ま
あ、TOTO とかリクシルの人もしいたら
ね、知りたいよね、うん、確かにね。
同じ経験したっていう人はまあ別にいるかもしれないですからね、うん、
排泄ファンファーレ
あの場所ですよねみたいなね、
うん、あるかもしれないですね、
うん、これうんこやったらどうなったんやろ。
いや、うんこですけど
これは失礼
だからか、
これは失礼、
いやもうこれ失礼した。いや、正面ファンファーレだと思ってた。
あ、僕が、まあ、うんちファンファーレだった。
あ、そうなんや。
でもスタートは正面ですよ。
まあまあまあまあ、
ションベンでファンファーレの、
はい、
引き続きのうんことか。
そう。で、まあ、その間もファンファーレずっと。
え、でもさ、その排便のなんかその性質によって音を使い分けてるわけじゃないですよね。そうですね、もちろん。ただ、うん、人感センサーというか人が来たら鳴るぐらいの感じですよね。
でも座って音姫さんの時は無音で、はとか言っておいとか言ってやってたのに、うん、全然音姫は反応しなくて、まあ。撮って始めたらファンファンファンみたいな。
なんだろうそれ、
あやかしか、
うん、
あ
やかしやな、
西洋のあやかし、
うん、あやかし、
もう恋の役ももう書けないよな、西洋のあやかしだったら。
いやでも西洋の人だからもともと、
まあ書ける、
書けるんじゃない、わかんないけど、
アンビリーバボーというかもよ役もも。
まあまあそうだよね、
たけしもさ、あの部屋から出てきてさ、アンビリーバボーっていうかも。
ああ、たけしってあそこずっと閉じ込められて
る。たけしだけずっとあの部屋にいる。
26年間ぐらいやってたのに、うん、
あの紫のさ、ちょっとよくわかんない、うん、丸い段差のある部屋に
あるけど、
あるな、もやもやしたね。
あれってその毎回撮り直してたのかな、なんかその潰しの効くやついっぱい撮って使い回してたのかな。
自分もそう思ってるんですけど。
僕もそう思う。
いや俺は信じたい。
毎週たけしがあの部屋に行って紹介してた、うん、あの仕事変だろうな、
うん、なんかたけしだけスケジュール合わないんでしょうね。
まあ合わないやろね、
うん、まあね、アンビリバボーの話しちゃいましたけど、うん、まあこれもし本当にね、なんか知ってる私も経験しましたみたいな、うん、
コメント欄とかに ね書いてもらえたら
教えてください。
便所ファンファーレ、
ね、うん、今週はちょっとねそれ奇妙なことありましたよ。
いや奇妙だ確かに、
うん、まあね雑談こんな感じしてきましたけれども、まあまたね何かお便り企画などで、ね、うん、考えてねやっていきたいと思いますの で、うん、ですね、はい、今週はねこんな感じ緩かったんですけれども、また来週も聞いてください、うん、それでは一週間お疲れ様です。さよなら。
さよなら。
さよなら。